どうもー、ひろきんでーす。あいあい。
すごい。
どうしてもいいかーい。
予備校生でーす。
キノブヘッドでーす。
ちょっと声とかく。
またねー。
キモ。
ちょっと、一回いいですか？一言。
うん。
実はこれ、二回目の収録なんです。非常勤が張り切って持ってきた IC レコーダーが、電池の残量が少なかったみたいで6分しか撮れてませんでした。1時間喋りました。すいません。
マジで、
熱い話をして、前半はもう超ね、面白い話で盛り上がり、後半ね、尾長知事が死んだことに、
悲しみを述べ、
沖縄県民の怒りとか、
なんかね、喋ったけど、
ただのおしゃべりでした。
一生の深く。いやね。ということで、
もう一回喋れるからいいんじゃないですか。
いや、すいません、こういうね、温厚な一面、やっぱり心が大きな一面が、やっぱり我々女子なりメンバーには備わってるっていうのをね、
ちょ
っ
と証明して。かわいい、かわい
い。
いい
ですよね、もうね。
いいよ。
許可得ました。
というわけで。
じゃあメール読むよ。
お願いします。メールが来てます。
2回目でーす。
2回目でーす。
なんかね、メール読みますと同時に飲み始めて、1時間喋って、ちょっと酔っ払ってきた。
いいんじゃないですか。
そう、今回はキノコヘッドがいるということで、まあ、キノコヘッド会恒例の酔っ払い会です。
そう。
酒飲み会。
酒飲んでいい話できるようになったなって思ったね。
さ
っ
きね。
なんか前まではなんか、変顔体育しようみたいな感じだったのが、今も、なんか郷土愛について述べたり、じゃあ、うちら沖縄好きだなって話だね。
本当に。お便りお願いしようかな。はい、申し訳ない。
全然。女子の愛の皆さん、こんにちは。
おい、今日
初めてメールします。東京在住のひろあきと申します。
ひろあき、
皆さんのおしゃべりが楽しくて、約2年前から愛聴しています。
ありがとう。
2年前一番楽しい時期。
いい時。
今は？
今はもう面白くない。
確かに。聞くに読める。さて、前から気になっていたことをぜひ教えてください。皆さんはお互いにどのような関係なのでしょう？
どうでしょう？
さっきそこで会いました。
うん、関係ないです。
同じ高校の初対面、いつも初対面。
初めましてから毎日。
そうそうそう、101回目のファーストキスで。
初めまして。101回目の初めまして。
同じ高校の部活の仲間なのかと思っていたのですが、どうも違うみたいですね。
はい。
中学が同じなのかな、それとも幼馴染なのかな。ちなみに年齢に関して僕なりに推測しますと、非常勤さんと予備校生さんと留学生さんが同学年。
うん。
就活生さんとキノコヘッドさんが同学年。
合ってるよ。あ、違う。
就活生さんは、非常勤さんたちが一つか二つ下、いかがでしょうか？合ってますか？
どうでしょう。
あと、それとは別に質問があります。
はい。
だいぶ前にほんの少しだけ言及されていた、黒ごぼうとはいかなる人物か。はいはい、はい。それにしても、皆さんのネーミングセンスは秀逸ですな。
ありがとう。ございます。
今年の初め、久々のキノコさん登場の時に盛り上がっていた、キノコさんの彼氏についてどこまでが本当なのか。
うん。
ひのこさんも普通にゴリラとして違和感なく話していたから信じてしまいそうになりました。
はいはい、はい。
番組のより深い理解のためにぜひ教えてください。お願いします。では、次回の配信も楽しみにしています。もはや沖縄よりも暑い東京より愛を込めて。
ありがとうございます。
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 ひろあきさん。
あ、そう。
ひろあきさん東京
の人なんですけど。愛してもいいかない。
お願いします。
何でお前
好
きって感覚はちゃんとある？
ある。
好きな人いたことある？
あります。
あのバイト先
誰誰誰誰誰
した人でしょ。
ああ、
中した人好きだったでしょ。
人として終わってる人。
終わってたけど そうですね。
そうです。ね、振られたの？
いや。あ、振られた。そうですね。自分がちょっと、問題発言しちゃったんで。
なんてなんて？
嫌われて。
なんて問題発言しちゃったの？
問題発言じゃないの？
てめえ、チンコみたいな顔してるな。
割と近いこと言ったかもしれない。割と近いこと言ったかもしれない。いや、結構でもトラウマになるかもしれない。
あ、何が？そんなこと聞いたら。マジ？ピパピパの画像を見せたとか。
ピパピパ。ピパって言うなよ、気持ち悪い。
ボイボイボイ。
皆さん、ピパピパで検索
してはいけません。
しても、むしろ。
集合体験。
しかも背中で、
養育脳があって、
そう、背中に卵を産みつけて、そこで子供育てて、発症していく。
うわぁ無理だ、もう無理だ、あ、お正気、これ無理だ、これよ、怖いよ、怖い、今あれアンガールズの田中意識した
あれあれ、ヘジョンキンさんも集合体苦手系で、
ブリブリフィロソフォビア、フィロソフォビア症候
群、予備校生も無理、
同じだ、
もう無理、もう無理、あばばばばば、
もう無理だよ、もう
やばい、アリの集合体とか
無理無理無理無理無
理無理。あ、でも単体はいける。
単体はいける。
だから集合体を見つけても、一つ一つじっくり見るようにしてる。全体で見たらもう終わる。
コーンとかやばい。
うわ、ばばばばばば。ヤングコーン、気持ち悪いよ、
ヤングコーン。ヤングコーン。
ヤングコーンやばい。ヤングコーンやばい。でも一番今まででやばかったのは、ひまわりの種が抜けてる、
じゃあ私今回育てたから、一応マジやばかった。なんか
ね、あのさ、種がさ、抜け始めてき
た。そうそう、マッキーが、うわぁ、頑張ってるのがめっちゃこっち向いてる。
そうそうそうそう、あの真ん中が抜き始めたから。
アレルギーが出てる。やめよう、心の中で。ダメよ、最初に始めたやつ。ドラゴンフルーツがやばくない？
全然大丈夫。
あ、パッションだ、パッションフルーツ。
パッションが大丈夫。
パッションフルーツき
つい。割ったとこ。
うん、
美味しいのは大丈夫。
今までの食えもん。
いくらとか飛びっことか美味しいな、大
丈夫。あんなの大丈夫
や。飛びっこ無理なら、見ないようにして
る。魚卵系はいける。
魚卵系も
無理。昆虫の卵は無理。
細長いのやばいよ。
あげ
は。あげ
は。あげは。
あいつやばい。
謎の今キノコヘッドがなんかね、うめき声とともにさ、右耳をさ、トントンし始めなんだったら今の気持ち悪いね、ほんとにやめよう、ほら
でもごめん、一回さ、スイッチ入ったらさ、もうお米粒とかも見れな
くて、あ、わかるわかるわかる、アスファルトとかも見れなくて、
あれのさ、集合を見たら、あとの給食とか米食べられないの。
天井とか見るわよ、に高温殺されてるじゃん、あの、これ。均等でやらないよ、
やばい、音楽しつく
もん。
わかる。やばい。
かゆい。
ちょっと待って。
でも、硬直して、ちょっと同じみたいな。
本当の本気でスイッチ入った時、皮膚やばくない皮膚さ、よく見たら。
絶対見ない。よく絶対見ない。
相関図っていうのなんか四角がいっぱいあるさ。 ノー。
やば。
ノー。もうね。うん。一回これ、ひまわりの種の後に、給食食べないといけないとき、めっちゃ遠く見ながら給食食べてた。ここじゃ見れないみたいな。
一回スイッチ入ったらさ、
ほんとどこにでもあるよね。目線の先すべてにあるよね。
集合体意外とね。
あの、なんかあれじゃん、目をより目にして全部ぼかすしかない。
マジきついよね、あれ。
だからもうほんとに真面目に。ねえ。あれなんだって。やっぱり、あれが嫌っていう原因が、うん、やっぱり皮膚病とか、
うん、
伝染病とか、この体に害のある、
うん、
このなんだろう、ブツブツ、手にできるブツブツとかと、リンクしてるから、体が、要は病気、自分が病気になってるのとかと勘違いして、
ジンマシンとか見
え、そうそうそうそうそう。やっぱり自分にとって負のイメージ、
うん、
だから、ダメなんだ。だって
プラスのイメージは一個もないんだ
ね。変えだからそれに逆に変える、自分に害のないものと置き換えるっていうので、例えばいく美味しいイクラとか、そう同じ集合体でも食べれるやつとか美味しいやつとかを思い浮かべると少し和らぐんだって、うん、そうやって直していくってネットに書いてあったけど、ネット情報ネバーの情報だから、
まとめね、
ネバーまとめの情報だから本当
か。
慣れと、これは自分に敵意がないっていう。自分に、そうそうそうそう。
やばいな。
うん、
結構じゃあ時間かかるな。
それで。見たよ。
あ、
そう
そうそう。
うん。
私がされた。
ちなみに年齢に関して僕なりに推測します。
うん。
ところね。
お願い。
整理します。予備校生がパッと。
はい。
さっきはね、超細かく喋ってたんだけど。
うん、
だけど、短くいこうね。
うん、
予備校生さんと、就活生さん。小中高大のずっと幼馴染です。で、黒ごぼうってほら、さっき出てきた一瞬ね。
それ関係性でしょ。あー、もういいの読まないの、その先。
読んだよ、全部。
あ、年齢推理しますってとこ。
年齢
推理します、あ別じゃん。
年齢予想
してる。そうそう、予想してる。
あー、もっと読む。
答え合うからしてね。
あ、答え、あ、年齢は読んださっき。
あ、だから、推測だけ読んで、答えは言ってない。
言ってない。
あー、正解
は言ってない。
そうそうそう。一回メールを読んだから。
関係性について今喋ってるのか。
うん。
答え発表ね。
答え発表です。
右 CS。
非常勤さん、予備校生さん、留学生さんが同い年は当たってます。
そうです。
うん。読んでます。で、就活生さんとキノコヘッドさんが同学年は間違ってます。
そうですね。
キノコヘッドが一個下です。
はい。
就活生さんは非常勤さんたちの一つか二つ下。
はい。まあ、
一つ下ですね。年齢的に整理すると、
うん、
予備校生、非常勤、留学生、
うん、
同級生、就活生、一個下。
うん、
二個下がキノコヘッドと
黒ごぼう。
で、私と黒ごぼうと就活生は、小中まで一緒で、高校が、黒ごぼうは、非常勤さんたちと同じ学校に行くんだよね。
そう。キノコヘッドもね。
キノコヘッドと同じね。で、その後は全部、予備校生と就活生は一緒で、
はい、
高校から、非常勤、キノコヘッド、黒ごぼう。
はい、
で、大学で、今の女子なれのもう3人ね。非常勤予備校生、就活生が大学で一緒になるっていう。まあ共通して言えるのが、中学校で一回全員会ってるっていう。
そうそう、同じ競技で、
うん。
会ってる。
で、知り合って、高校ぐらいからも仲良かったよね。
そうだね、高校は仲良かったね。
うん。もう試合で会うたびに、おしゃべりして、話して盛り上がって。で、大学はもう、ね、結構。
予備校生さんを中心としてる人物相関図って感じだね。
あ、
予備校生と、一番付き合いが古いのが、就活生と黒ごぼうでしょ。
うんうん、
で、そっから黒ごぼうはちょっと離れるけど、
うん、
中学で、
うん、
予備校生が、
キノコヘッドと非常勤と出会うと、
うんうんうん、
で予備校生が高校に入って留学生と同じクラスになると、
そうそうそう、
で大学になって再集結したみたいな、
全員、そうそうそう、全員集まって遊ぶようになったっていう、
基本予備校生があれだね、中核でね、
そうだね、
呼び集めるのは大体私だね、
そうだね、でラジオ始めようっつったのも予備校生、うん、すごいね、
わしのおかげやで。
もうやで。
愛してもいいよ。
自分で許可出した。自分で許可出し始めた。
愛してるよ、
それ。愛しとうと。
でもちょっと、よくよく考えて。もう愛してない？
愛して
ない。やだ、気づいちゃったわ。もう愛してた。
愛して
もう予備校生。愛しとうと。
岩本発生。
岩本発生。54歳。あ、いくつかわからない。
当時だからね、過
去。当時。撮影当時の話。
あと、それとは別に質問があります。
うん、
で、キノコさん登場の時に盛り上がっていたキノコさんの彼氏についてどこまでが本当なの？
全部本当です。
また同じこと。全部嘘です。
ね。
いや、私も人間と付き合いたいです
よ。早く人間と付き合わないと、ずっとゴリラと付き合ってることにするよ。
いや、嫌だ。
で、本当の彼氏ができた時にこいつマジでゴリラと付き合ってたよって言って
。ゴリラ系女子大丈夫ですか？
証拠ありますよって言ってずっとラジオのね、喋ってるやつとか。
だって、5年かけてずっと言ってるから。
5年かけてやってる嘘の遊びだからね。
信憑性あるよ。
証拠としてはいっぱいあるよ。
これ、普通にちゃんと人間の人できたら、
うん、
このラジオ連れてきていいんですか？
いいよ、いいよ、言ったぞお前、後悔すんねん、うん、連れてこいよ絶対。
あ、そしてこの、今まで私ゴリラ付き合ってたんで、どうって感じ。
新しいゴリラ来ました。
今度は喋れるゴリラ。
喋れるゴリラ。
あ、じゃあ、連れてきまーす。
あ、じゃあさ。
じゃあさ。なんかね、これも遊びの中でできたのが企画になってね。
うん。最初にもう彼氏できなさすぎて、もうゴリラの彼氏できたってよって、なんかたまたま遊んだ時にドッキリ、うん、あ、キノコヘッド彼氏できたってよみたいな感じで、うん、ちょっと本当っぽく言われて、嘘みたいな感じ。非常勤ちょっと騙されたんだけど、
うん、
ゴリラのって言われて、うん、もう何もかも察したよ。
なんか乗らざるを得ない。
そうそうそう。あ、もうその時から、あ、キノコヘッドはゴリラの彼氏がいるんだって思ったし、
うん
うん、あ、もう人のもの、あ、ゴリラのものなんだ。
前のさ、嘘もさ、冷静にさ、やってる時のドラミング聞くとか。
あれはやめてほしいみたいな。
心配されて
るとか。親に心配されて
る。叩きすぎ。
ただ単に叩きすぎ。
確かにね、大丈夫だよ。筋肉だから。怪力だから。
それを強要される自分。
言うような、そう見えたんだよね、
私は。
そしたら、ほらもう、
予備校生さんの時、なんだっけ、彼氏。
花見男さん？
違う違う違う。あの、非常勤は馬だったさ。
ああ。
彼氏は馬だった。
私、カマキリだった
気がする。だった気がする。だった気がする。
っていう設定でね、遊んでたよね。
でもあれだよね、めでたく出産したその日に、もう旦那はね、
食べる
胃袋に、胃袋に入っちゃった
。胃袋。
胃袋に入っちゃったんだよね、もうね。しょうがないよね、新生だから。
そうそうそう。
あなたは悪くないよ。気に病まないで。
あの、私のことずっと好きでいてくれる人がいるわけ。カマキリである私はね。香川照之。
でもひどいことをしてていい。あの人カマキリだったら何でもいいんだよ。誰でもいいんだよ。しかももっとひどいこと言っていい。カマキリ以外でも昆虫だったら誰でもいいんだよ。
なんでね、タガメを欲してて。
うわー、もう強欲な男。
やばいな、チリチリ。
もう香川照之さん、昆虫捕まえるの死ぬまで。
やっぱ好きなんだ。
すごい。
なんか虫取り網のさばき方がエグい。パンみたいな。
あ、好きなんだ。 そうそうそうそう、昆虫少年で、なんか語らしたらずっと語ってるから、あの NHK の教育テレビで、子供向け番組なのに、説明が早回しにされてる。ほら、みたいな。じゃあ行きます、みたいな。で、最初ホワイトボード、このタガメの絵しかないのが、最後もうめっちゃいっぱい描かれてるのに、早回しされてる。すごい。昆虫愛がすごい。
香川照之ってボクシングもめっちゃあるじゃなかった。
あの人さ、なんかマニアックすぎる色んな
ハマるんだよね。
ハマったら、
とことんなんだ。そうだ、まず。いいなぁ。とことんやる性格に生まれたかった。うん、
最近、とことん、なんかのめり込むやつがなくて。
うん、わかる。
なんか、なんですか、もやもやした人生を送って
る。わかる、それ。なんかくすんでるよね、人生。
なんか
色がない人生送ってる。
なんか自分こんなんだったかなってなんか、てかなんか年々面白くなくなっていく自分。
うわめっちゃ思う。
お前も生きてるな。
うん。
だからこれ本当に友達と1時間ぐらいそんな話したんですよ。
うん。
悩みそうだ
な。ちょっと面白くなくなったなみたいな。
自分
って
でも全然
そう見えるよ。自分ってもっと面白かったよねみたいな。なんかもっと明るかったよねみたいな。
本当そう。
大人になるってそういうことなのかなみたいな感じで落ち着いたんですけど、どうですか？
いや、あのさ、本当につまらなさ、自分がこんなにつまらなくなっていることに対して、
うん、
なんか人生を全部投げ出したくなる。
わかる。
あ、この仕事についてるからダメなんだって思って。
いや、なりますよね。
なんか自分を取り戻せるような仕事、
うん、
あるんじゃないかなって思っちゃう。
わかる。
こいつらと一緒に行くからダメなんじゃないかな
って
。人のせいにすんの
かな。まあ、思えやから。
そうですよね、
それ。なんか向いてないんじゃない本当に。
そうそうそう。この環境が向いてない、なんか合ってないのかなって。
合ってないと思う。っていうか、社会人に向いてない。
あ、だから働くってこと
ね。向いてないね。誰も向いてるやつなんかいないと思うけど。
うん。
でも向いてるじゃん。
うん、なんか全然今の職業に合ってる。
てかなんなら面白くなっていってるし、どんどん。
うん、めっちゃいい。
力つけていってるし。
俺、
転職。あ、間違った、転職。
転職だと。めっちゃきついし、残業時間とかもやばいけど。
やめてるのかも、やめたいけど。
やめてる。思わないでしょ。毎日やめたいと思ってる。
一回さ、マジで職場の人、結局大人がめっちゃ嫌で、金曜日の夜に死ぬほどやばいぐらい意味わからんこといっぱい言われて、理不尽なこと。もうやめようかな、みたいな。なんか、何か言って、先生しようみたいな。とか、マジで思って、いや、長くしたくないなって言って、朝も泣いて、学校行ったけど、子供たちに会った瞬間に、ああ、俺、自分の仕事、私はこれが好きで、この仕事になったんだって思って、やめないって思って。いい、この子たちがいるから、別にいい大人の関わりって思って。なんかさ、こいつらがいるから元気でいるわけめっちゃ。
なるほどね。そういう存在があっていいっすね。
いいね。
だけどさ、これでさ、もし、学級経営もうまくいってなくて、とか子供との関係ができてなくて、これだったら帰ってるはず。今の年もたまたまいいからであって、もし、来年とか再来年に、やばい学年に当たったりとかし、やばい学年っていうか自分の力が足りないってとかも、あると思うさ、時に、あ、病気になるんだろうなっていうのはすごい感じる。
マジそう、わかる。社会人だってめっちゃ病気の危険性を感じる。
本当にね。
本当にストレスで病気って発症してるんだ
って。する。ストレスってマジ万病のもとだと思う。
帯状疱疹出たもん。
いやあ、帯状疱疹きついらしいね、あれ。
めっちゃ痛くてから起きたら、はみたいな。腕下げたらめっちゃ痛いみたいな。
痛そう。
でもめっちゃピタッとした肌着着て、本当はもう着ない方がいいらしいけど、もうさ、痛すぎてから、
帯状疱疹どうする
？あ、あれ映ります？
映るでしょ、うん。だってあれヘルペスと一緒でしょ。ヘルペスが体にできてるやつだから。
そうなん、大丈夫
かもしれない。すぐ、金曜日だったから、
もう
すぐ病院行ったけど、痛いみたいな。
なんか耳もなんか
耳もストレス
って言ってたよね。めっちゃ耳くゆるね。
耳はさ、マジストレスでやばいよ。
聞こえないっすもん。なんか何言ってるか相手分かんないっすよ、
うん。耳はやばいよ。
耳はやばい。
最後立てなくなる
よ。ね、一
応。
めまいやばい。
めまいやばい。
全部耳なんだね。
本当にダメなくなる。
って言われた。
で、吐く。うん、なんか、ぐるぐる回るから。めっちゃ広がるよ。なんか、コーヒーの回されるやつさ、あれに、遊園地に急になんかバーンってなるみたいな、家の景色で。
それが本当に逆。
そうなんだ。
これ、そこまでなったことね。
突然
来る。駅との店もね、なったりするから。
最近トイレ行ってさ、そんな、本当にそんな身体に出るまで私我慢できないタイプだと思う。身体に出るぐらいだったらもうやめるぐらいの。
それは
正しい。
本当はね、でもやっぱりね、しょっちゅう出てるってさ、まあ、ダメだけど、まあ出ないんだけど、今は。身体に出て、取り返しつかなくなるさ、あれって。復帰するまでに、回復がさ、超遅くなるから、もうそれだけは避けるって、多分、てかまあそこまで我慢できないって性格なんだけど、一回最近さ、会社でさ、我を失ったことがあってさ、会社の前の人じゃなかったんだけど、なんかすごい理不尽に、すごい嫌な言い方されたわけ。なんか、改善案みたいなの出してたら、それ今より時間みたいな。あ、わかる？それやる時間今みたいな感じで言われて、
めっちゃムカつく。
めっちゃムカつくでしょ。いや待って、始める前にいろいろ理解聞かせてって言ってなかったみたいな、って思いつつ、でも、マニュアルについて、これだったらちょっと分かりにくいですね、みたいな感じです。多分作ったマニュアルもあったし、業務が忙しいっていうのもあったし、あっちの気持ちは、分からなくはないわけ。嫌な、いい気持ちは多分しなかったと思う。確かに。でも後から自分では反省したんだけど、その時は、言われたのが、同級生っていうのもあって、
相手が
。その時にさ、普通だったら、すいません、みたいな感じになるけど、って笑ってしまって、すいません、みたいな感じで終わって、でも、ああ、もういいや、みたいな。適当にファーッと終わらして、で、自分の仕事に戻ったわけ。自分の仕事に戻ったと思う。怒りが収まらなくて、社会人失格だなと思ったんだけど、トイレ行って、壁をめちゃくちゃ殴ったわけ。
やばい。バイオレンスな解消法。
そう、でも本当にさ、収まりきれなくてさ、
いや、ありますよ、で
も。壁をまたダーンってなって、蹴って、殴って、一応トイレだったから、入ってきたらすぐ分からんけど、自動ドアだから、誰もいない、誰も入ってないってことを確認して、シェッとか言ってから、バンバンみたいな。クソがとか言ってから行って、ある程度収めて、全面鏡があるんだけど、そこで、怒ってる自分の顔見たらちょっと面白かったわけ。それで、こう自分を取り戻して、よし帰ろうみたいな。それをやった時に、こんなこと言われただけで、ここまで自分を失う。
やばいな、
向いてねえなと思ってさ。
自分が好きな仕事じゃないからじゃない？
いや、それはあると思う。
いやでも仕事自体はよ、楽しいんだよ。作業自体は本当に楽しくて、もう本当に人との関わりだけなわけ。だから、まあ、それに影響されないようにしていくっていうのが大事なんだけど、
お前喋ってて、取れてくる。
でも、ありますよ。
あるよね。はって言われるときあるよね。でも、はって言えないじゃん。
もう、一応、押し殺しますよ。
その場ではね。
その場で。
押し殺せてるかは分からんけど。言葉には一応しない。
出てるかもしれないけど、大量には。押し殺してますね。自分の中で精一杯。
精一杯、本当に。
本当に精一杯押
し。もう本当にトリコでいうところの鬼がわーって出てきたんやって、もう、ギリギリで押されてる。鬼になる一歩手前みたいな。
もう、やばい時ありますね。
ある。
もう、自分こんなに我慢できない人間だったからって思いますもんね。
こんなに人の一言に反応する人間だったかと思うよね。
めっちゃ思います。なんか、向いてない働くのってめっちゃ落ち込みます
ね。わかるわかる。こんなんじゃどこでもやっていけねえって思うよね。
なんか、この会社辞めたいけど、こんな精神では、どこ行っても同じなのかなと思ったらやりきれない。
わかるわかる。
なんか自分がなんかおかしいのかなってなりますよね。
もう、
ですよね。
なんか、これってあれなのかな、ゆとりなのかな、
そうそうそうそう、なんか自分が
心が弱いのかなってさ、思うよね。
精神的に弱いんだなって、思って悩みますよね。
悩むね。毎日そうね。
毎日ですよね。
毎日そう。本当に。毎日一個落ち込んで帰るの。
そう、毎日落ち込みますよ。
落ち込む。
なんか、
やべえ。
時間足りない。
どうして？
どうしましょう。足りなすぎてやばい。はい、
30分延長でお願いします。
はい。30分で収まります？
しまないかな。でもまた来たら30分延
長します。
やっぱり、やっぱこれみんな悩む。
でも、みんな、なんか、いろんな人に聞いたら、なんか大小はあるけど、みんな似たようなことは言うよね。20代の頃はそうだった自分もみたいな。でさ、でもさ、私たちのさ、このなんだろう、10代、20代前半がさ、輝きすぎて。
なんかなんだかんだなんか、
充実してた。
してたんですね、今考えたら。
本当だよね。あの時はあの時でそれなりの悩みはあったけど、
こんな、なんでみんな遊んでるのかこんなことしないといけないのかなって思ってる、時もあったんですけど、充実してたんですね。
そうだね。なんかやっぱ社会人になった時にさ、自分の中のなんかが死んでいくのを感じる。
めっちゃ感じますよね。
うん、なんか大事な何かが死んでいくのを感じる。もうさ、止まらんわ。
止まらない。
仕事の話。仕事の話っていうかもね、社会人。
なんか人間的に。
うん。あの、失う、なんかさ、もう本当にさ、大事なものが毎日毎日、一つの作り笑いに対して一つずつ死んでいってる。一メモリずつ削られていって、そして亡くなった時に、初めて大人って言うのかなと思ったら、え、大人になりたくない
って。めっちゃ面白
い。もうな。
こういうのが大人になったっていうことであるとすれば、大人になんかなりたくない
って
。
思うよね。
なんか自分変わったなって思ったのが、知らん人がいる飲み会嫌だなと。
でもそれってあれだよね、逆に敏感になってるよね。
いや、なんかもう気使うの嫌だなとか、もう大人数でワイワイとかもういいや、みたいな。なんか、本当に
社交性なくなって
る。わかる。超気心知れた8人ぐらいが集まる大学の同期とかだったら、誰で横に来ようがね、喋れるしっていうのならわかるけど、もう、そこまで仲良くない大人数の飲み会とかも嫌い。
わかる。なんか、この私たちの世代に共通してるのってさ、なんだろう、今成長しているっていうか、今ある大企業とか、
うん、
今すでにもう成功している企業の企業理念が合わなすぎる。全部の会社働きたくないもん。
マジ？
うん。なんかさ、やっぱり、道徳教育とか、それこそゆとりかなんて知らんけど、
うん、
人がどう思うかとか、人の気持ちとかを考えるような教育をされてきた。やっぱ貧しい国に分け与えるとか、自分たちが豊かになってるのはこういう貧しい国がいるからだっていう教育を受けてきた身としては、やっぱなんか、え、なんだろう、人間って金稼ぐために生きてるのみたいな。企業が育つのが幸せなのみたいな、金あるのが幸せなのっていうところに陥ってしまう。人を壊してまで企業が金を稼ぐことが正しいことなのかっていう。
でもあれじゃない、企業からしたらなんで壊れる前提で喋ってるの。なんか金を稼ぐ過程で人と関わったりとか、そこで得るものとか、なんかそういうことを言いたいんじゃない。
でも人間教育しないもん、今の企業は。
人間教育は。
どれだけロボットが必要なんだよ、今の企業は。感情を持たない仕事をする人。
うん、
あの、コミュニケーションとは言っても、仕事に必要なコミュニケーション、要はミスをしないとか、
うん、
なんか本当は人間が欲しいんじゃないわけ。うん、
今はまだ人間しかいないだけ。だからそういう、なんだろうな、人間性ってものを書いてるから、今の企業は。金、なんだろ、利益を生むことが確かに幸せだったら、もうちょっとその盲信、どれだけ、やっぱ利益を上げることが人々を幸せにすることだった、自分たちが幸せになれる手段だったっていうので、大きくしてきたのはわかるけど、もう今や、
でも学校じゃないから人間性を育てるつもりで採用はしてないんじゃない？
それがダメなんだよ。
そうかな。
だって人間性重視で、そういう教育を受けてきた人が、急に人間性を捨てろなんて無理に決まってるし。
まずは、それが会社の理念なもんないかもしれない。
そう、だから今の世代のこの教育とか、やっぱ生きてきた時代、公職の時代かなんかとか、いろいろ恵まれてきてきた中で、人としての幸せっていうもののあり方が変わってきてる、そういう価値観が。その中で古い人たちが作った企業、同じようにはその人たちとは働けないと思うわけ。育ってきた
時は事業するしかない。
っていう話になってくるわけよ。
会社立ち上げ
て。でも現実的じゃないじゃん。そしたら、自分のやっぱり気持ちとかとは全然違う方向で働く道しかなくて、それで心を壊していく、やっぱ無理が生じる、っていうことになってくるわけでしょ。
まあでもそれを言ったところで会社が何かを変えるわけではないさ。
変わってくんじゃないかなって思うけどね。
まあだって年齢が上がっていけば、
そう私たちの世代がやっぱ会社の経営側に回るだろうし、
っていうのは。
でもまたその頃に対し、その頃にはね、もう、次世代が、あれに変わってるしね。
まあ、なんか、聞いてて、人間性を会社で育てるっていうのが、高校である程度の人間性とか何か一生懸命頑張るのって出来上がっててさ、で、もう、二十歳ぐらいから大人なんじゃ。で、仕事に対して、一生懸命頑張りすぎる人に、なんかね、周りの大人がとにかく優しくないなっていうのも、会社によっては思うけど、何かを頑張った結果、人間性が伸びていくのかなっていうのもあるわけね。人間を育てるっていうのを理念にしてるところって、基本もう少ないよね、めっちゃ。当たり前にやるべきことやったら人間性育つだろうぐらいの感覚でしかないと思うよ。
でも、そうね。
なんか、営業の成績を上げると人間性もついてくるじゃないけど、なんかそういう感じがする。なんか、このいろんな。
いや、でも実際は違うよ。
違うかもしれない
けど、ね。もっと汚いよね。
二人で聞いてます。
じゃでもさ、でも大半だと思うよ。今、企業に勤めてる、同じ世代の人は多分同じこと思ってる。
細かいやばい
っすね。
細かいやばい。もう偉くなって帰るか、起業するしかないね。
それができりゃね。
できたら。
できたらね。こんなこと言ってないよね。悩んでない、そもそも。
でもなんか、あ、そういうふうに不満はあるけど、そのままで生きていくしかないと思った
ら、ね、そうそう、
しかないです
ね。本当に。絶望しかないよな、マジで。で、それを、絶望を希望に変えていくために、なんか一つ殺していくわけよ。この絶望だけ感じ、このままだと絶望だけしか感じないで終わっていくから、何か一つ自分の中の大切な信念みたいなのをぶっ壊していきながら、殺していきながら、まあ、それなりに大人っていうか、まあ、親世代に変わっていくっていうか、現実を受け入れるっていうか、それにね、疑問を持たない日はないね。
そう、毎日思ってる。
行きたくないね、じゃあね、本当にね。
生きてる意味を見失うよね、マジで、ガチで。あれ？みたいな。
結婚して子供とか産んだって変わってくるじゃん。この子たちを
養うみたいな。目的ができてくるから、ね。
独身で、まあ、自分だけのお金、生きていくためのお金だけは稼げれば、まあ、とりあえずいいやっていう人であれば思いますよね。
そうだね。だからやっぱ、この考えが合ってるとは思わないけど。でも、みんな思ってるって思う。
この3年目で離職率が高いってめっちゃわかります。
わかる。 あのね、人生を考え直すんだよ。そうそうそう、このままでいいのかな、自分の人生ってこのまま終わるのかなって思うんだよね。そうそうそう、めっちゃ
わかる。教員そのっていいよね、3年で絶対転勤だから。
環境が、
だから離職も、なんかまあ、給食はめっちゃ多いけど、
あ3年で。
もう激務だし、
そうだよね、
合わない年に関しても休む人も超いっぱいいるけど、いやもう持たないっていうのはあるけどさ、だけど、環境も毎年誰か出ていくし誰か入ってくるし、毎年何かリセットされていくから、なんかね、いいなっていうのを思う、それは。
なんかね、また教員の、このなんだろう、一般企業に勤めてる我々とちょっと違うところは、
うん、
あまあ、全部とは言わないよ。
うん、
全部とは言わないけど、ある程度、本当に頑張らないと入れない仕事だから、うん、みんな一定程度、
うん、
やっぱり人より
頑張るっていうか、とかもあるね。
あるし、
対人スキルもある感じ。
この社会について学ぶ、
うんうんうん、
社会の仕組みとか、
うん
まあ、教育ってね、もうね、なんか全部の根本みたいなところあるから、うん、どうやって人間ができていくのか、っていうの
を、お前学ばないって人って意外といっぱいいるわけ。いるけど、子供の前ではすごい上手だったりとか、そうそう、いっぱいいるよ、いっぱいいるんだけど、でも、そういう人って上がっていけないようになってるなっていうのはある。管理職とかにはなれないなって。
結局やっぱりさ、どんなにムカつく先生も、どんなになんか、こいつやばいだろみたいな先生でも、ちゃんと、あるよね、一般常識の程度。なんか教師だからっていう目線で、ちょっとなんかハードルが上がってるところもあるから、これが普通の企業に入ったらって思ったら、全然、すごいしっかりしてる人ばっかり。
基礎値は高いはず。
うん、そうそう。
まとも率は。
そうそうそう、そう、あるかもしれない。頑張れる力がある人だから、本当に合わない人も無理かもしれないけど、でもやっぱり粘りがないと、そもそも慣れないから。
沖縄県では特に、だってもう10倍以上だもん。
っていうのもあるからね。この
企業やらないとやばい
っすもん。入った時点でなんかスタートがちょっと人としての出来上がりが全然違うところがある。
なんか、予備校生の中で、俺は勉強できなかったけど、これに関してはとかっていう、なんかできないけどこんな我が家になったよ、自慢するやつって終わりだと思う。俺はヤンキーだったけど、
ガッサンヤンキーだったのか
な。なんで頑張るべきところで頑張れなかったことをこんなに威張ってるのみたいな。いや、遅れてた分取り戻しただけでしょ。何をそれを。みんなは、それをもう、ね、ちゃんとやるべき時にやってるだけであって、だからね、ヤンキーの先生だったから何って感じだけど。共感はできるんだろうけど、ヤンキーに関しては。じゃあ一生懸命頑張ってきて、ずっと成績良かった子に君は共感できるのかっていう。ってところ
とか。まあね、まあ、バリエーションっていう意味では考えたら別にいいかな
と思う。まあいいと思うけどね。あ、そうだ、ハッシュタグ読みが
あって。ああ、そうだそうだ。
そうだ。暗い話。
暗い話になっちゃったね。
すごい、なんか真面目に話したいんですよ、今日。
でもそれだけね。毎日苦しみながら生きてますと、こんなもん苦しんでるとか言うのもおこがましいけどね、こんなんま幸せだけど
ね。そうですね、仕事あるだけ。
仕事あるだけ、家があるだけ、家族がいるだけ。幸せで。
飲んでいいんですか？
飲んでいいよ。ため息ついちゃった
よ。木本さんの、まあみんな嘘っていうのはいいかね。
あ、ゴリラね。ゴリラとは、暫定です。暫定です。
彼氏募集中です。
でも、
彼氏募集中で、記念日忘れないでいてね。
はい、
自分の親が、自分の今の年で結婚してる、自分と同じ年。
あ、私も知りた
い。なんか焦りません？
焦る。あの、来年には子供一人産んでない方がいいですかね。
私の親は産んでるよ。産んでるよ。ねえねえ。
間に合わないね。 全然追いつけないや。もうね。
なんか親が結婚、その年でできてるので自分もできるかも。
もう悲しい話やめよう。
あ、やめよう、やめよう。何ブルゾン、ブルゾンだろ、今。
このチーズがやめられない。
どういうのこれ。そしてこれクラッカーがマジ
で。そうそうそう。
買い物した
210円。
そもそも私のせいで2回取ってるんです。
その通り。はい、前回の収録7日っていう回がありましたね。
はい、
あの時にもうすぐ最近流行りのようにもうやめるかとか言ってるさ、
うん、
だってもうねピカソしか聞いてない番組だからやめるかって言ってたけど、リラックスした取り留めのない会話が女子なれの真髄、
うん、
うちの娘も教師になるのが夢なので予備校生さんのお父さんの気持ちがわかります。
予備校生さんのお父さんの気持ちがわかるってどれに、
あのうちの親が授業参観とか、うん、あ運動会見に来たいって話をしてたからじゃない。
あ、お母さん、
お母さん、うん、まあ、エッケさん男だからお父さんの気持ちなんじゃない。
あ、そっか、エッケさんそうで、エッケさんしょっちゅうさ、お母さんって思ってしまうんだけど、
男
なんですよ。男です。
メン。メン。ボーイズ、ボーイズ、
ボーイってしょうがないんだよ。
今日のブルゾンの曲。で、アマンさんは、
アマンさんも男だよ。
あの、人気がないっていうのを嘆いてたら、女子なりのランキングをスクショして送ってくれる人。
本当によ、もうアマンさん多分一番最初からずっと聞いてくれて、でもアマンさんさ、私たち桃屋のおっさんのお店が閉店前に行ったんだけど、うん、桃屋のおっさん曰くアマンさんの聞いてるあれの量が尋常じゃないって。全部だってさ、どのポッドキャストにもコメントしてない。
うん、
なんでこんないい人いるんですか。
全部聞いてる。多分家事しながらとか聞いてるんだから。今ありがとうございますだよね。
12位です。
結
構ですね。
トゥエロブ。
まあ、これね。で、アマンさんが非常勤さんのサッちゃんが聞けて幸せで。
めっちゃある需要はありますね。
意外や意外。
で、清掃とメーガスバーデムさん。
2回目だけどやっぱ、ね、滑らかには読めない、ね、
読みづらい。あの非常勤さんの歯並びが悪い話してたの、うん、いっそのこと歯全部抜いてそういればにしたい気持ちよくわかります。
私たちにとっては8020運動なんて夢のまた夢ですから。
そうですね、80歳まで20本よりね、
うん、ね、どう残していくかっていう、ね、
そうそうそう、インプラントやりたい。
わしさ、最近、親知らずの話したっけ？
してない。
親知らず、大学生の時に一本抜いてから、残り三本がなんかね、最近ね、うずうずしてきて、痛くてから、
やばいじゃん。
超痛くて、で、歯医者さん行ったわけ、宮古帰ってから。
うん。
したら、写真撮るじゃん。あの、口の中には上と下に2本ずつ、すっごい大きい神経が通ってるんだって。で、予備校生さんの場合、その2本に綺麗に触れるように、親知らず3本が横に倒れています。だからこれが生えようとしたら、
神経あ、触るってことでしょ？
そうそう、
どんどん。
こんな風にさ、神経があったら、歯が普通こう生えてたら、こう生えてるってもこう。こんな風に。
神経に沿って生えてるってこと？
うん、倒れてるんだって。で、動こうとした時に前に寄るから、
忘れるんだ。
その、ここの歯を、こういう風に刺激して、ここも痛いと感じてるし、歯茎もめっちゃ痛いって。で、これが3本ともそうですって言って。
でも、全部抜くしかないんじゃない？
で、これが、痛いのも、なんか、時期変わるじゃないけど、なんか、全く痛くない時もあるわけ。
波があるんだ。
波があって、でこれを、下手に開業医で抜かすなって言われた。
難しい。
そう、もうこの二つ神経が触れてるのは、口腔外科手術になるって
。へぇー、
大きい。
あなたなんか定期的に大きい病気する
な。なんか
耳からね、チーゴが落ちたりとかね。
大病
なんかダメージでかいの。だけど別に今も倒れたままなんだよ。
痛くはない
んだよ。 で、
あ、じゃあ痛くなったら抜けばいい。
痛くなったら抜けばいいんだけど、これが別にしょっちゅうじゃなかったら、抜かなくてもいいかなって思うんだよねって歯医者さんは言って。だけど、これは、あの、1日2日で抜いても、もう手術だから1週間ぐらい期間が必要だよって腫れるのとか、だから、紹介状書くから、この本当に流大とか大きい病院か、都病院とかで文字でちゃんとやらないといけないから、開業医が抜くって言っても抜かすのよって言われたっていうか。で、
見といてよかったね。
よかったわけ。で、その時にはもう今痛くないんですけどって言ったら、以上来ましたって言ったら、でもこれはこっちでは抜けないって言われて。じゃあ、虫歯になりそうな歯とか全部やろうねって言って、全部治療してもらったわけ、草加で。いい歯医者だなと思ったから。そしたら、よし、歯磨き頑張ろうと思って、バーってやってたら、ゴシゴシしすぎて、知覚過敏になりました。
そんなのあるんだ
よ。やめてー。
マジ辛いよ。
あの健康の歯だったのに。
うん、歯並びがいい。歯並びが良くて、歯がめっちゃいいっていう予備構成が、今もう物が噛みづらいっていう。
知覚過敏。さ、冷たいの食べた後のさ、熱いやつやばいよね。
やばい。
なんかもう泣きたくなるよ
ね。あの、一番辛いのはキャベツなんだよね。噛み応えあって冷たいやつ。
あー。
いや、
もう知覚過敏に一番ダメージあったのは、きなこ餅アイスだよ。あの、もう、餅に歯が捕まった時マジ終わるから。シンプルの餅に歯捕まったらマジ終わりだから。
やばいな。で、あ、ハッシュタグも読む？
読む。
あ、そうだ、さっきも読んだね。ハッシュタグ。
はい。
お腹空いた？注文してればなんか、1キロポテトあるよ。延長しないといけないんじゃないの？
30分延長した、さっき。
あ、そう。あ、電話かかってきてた。
かかってきてた。またまあ、するかも。
一回止める？
一回止めようか。
うん。続きはまた後で。
バイナーラー。
はーい、しても
いかん。